那さん、何と名付けたらいいかな。名前のないやつで、個人曰く節字一物即不中だ。これは南学の江上禅師の言葉で、南学の江上禅師が六祖に初めてお目にかかった時、陰門に来たる者はこれなんじゃ、そこへ来たのは何じゃと、そこへ来たのは何じゃ、返事ができなかった。男でござります、そりゃ体じゃ、青年でございます、そりゃ年齢じゃ、こいつでございます、そりゃ体じゃ、そこへ来たやつは何じゃ、坊主でございます、そりゃ衣じゃ、陰謀に来たる者はこれなんぞ、そこへ来たやつ何だ、言われて8年間返事ができなかったという、どういう言葉でも表現のできんやつだ。男でもなければ女でもない、若くもなければ年寄りでもない、学者でもなければ無学者でもない、貧乏でもなければ金持ちでもない、八百屋でもなければ坊主でもない、丸くもなければ四角でもない、赤くもなければ白くもない、生まれたでもなければ死ぬでもない、どういう言葉でも表現ができる。節字一物即不中、何か言葉で表現したらもう違います。何か名前をつけたらもう間違うやつが参りました。どういう言葉でも表現のできんやつが参りました。節字一物即不中、六祖大師が初めてそれで許されたというの。どういう言葉でも表現ができんから、臨済は無為の信任と言われる、位のない信任である。節字一物即不中と南学大師は言われたが、何時ただじかに見よだ、明明一つ自分の内側にしっくりと反省してみるがよろしい。節字一物即不中、どういう言葉でも当たらんやつが参りまして、どういう言葉でも当たらんやつが今そこで臨済の説法を聞いております。どういう言葉でも当たらんやつが毎日飯食うて生きております。何時ただ時間に見合う、一つ自分の内側にそいつを探求していかねえ、そいつを探っていかねばいかん、さらに何かあらん、その他に一体何があるか、そいつを発見すること以外に人生の目的がどこにあるか、そいつを発見する以外にどこに仏法があるか、直視妊娠検証成仏、直に人間の心を指さして性を見て成仏させる、それ以外にどこに仏法がある、五千四十余巻もいらざる寝言者、三条十二分教も厄介千番な邪魔者者、人々自己の内側に向かってどういう言葉でも当たらんやつが今生きております。上州はそれを無と言われたので、そいつがしっかり分かって、そいつがしっかり分かって、 そいつが、そいつが声を立ててこにゃいか。無が自ら無と名乗って出てこにゃいか。その無が分からずに、批評的な立場で、無、なんぼ言うたってダメじゃん。無と言うておる自分と別物じゃ。無が無と言うて出てこにゃいか。その無が分からんか。切字一物即宇宙、どういう言葉でも当たらんやつ、何にもないやつ、形もなければ姿もない、色もない、桶の底をぶち抜いたようなもので何にもない。晩慶禅師の歌にあったはずである。桶の底が抜けて枠がバラバラに落ちて後に輪が残る。それが一円相。その一円相の輪さえもないところ、そこが無じゃない。そこを一つはっきり見届けてこねばいかん。切字一物即宇宙と、何時ただ直に見よ、さらに何かあらん。何の理屈があるか、何の議論がいるか、そこをはっきり見届けてくるのが円頓の法であり、仏祖適伝の禅である。まあこういうことをいくら喋っても尽きる時はない。とげどもまた作ることなし、格ずに力をつけや。口が酸っぱくなるほど言うてみても解き尽くせるものではない。命名が自分自分にここだな、こいつだなと一つ分かってもらわねばいい。着肉壇上に一無二の信任あり、常に何じら諸人の面門より出入す。いずる時は北海に未臨する。いずる時は北海に未臨する。収むる時は始発も立せず、内側へ収めたら無。北海に未臨したら三世を貫き十方に未臨する。そういうものは一つみんな見てこなければ未だ証拠せざる者は見よ見よて、それのわからん者は一つ骨を折ってはっきりと見てこなければな。おいおい、老髪の大絶身も近づく方じゃから、なんてもう一つこの老髪の大絶身に大後徹底せんことにはおかんと、こう皆一つ英気を養って、ファイトを養って、老髪の接心に一つ力いっぱいの力量を表してかんというたい。なんぼ言うてもキリのないことだからやめるわいと、急流沈丁で長いこと立たせてご苦労さんじゃって。はい、ちなみに栗屋にいるついで半十二と何をかなす。半十いわく思想の米を選ぶ。大枠いわく一日に多少かきす。半十いわく二席後 大幕いわく花々大きいことなしや、万獣いわくなお少なきことを恐る。少なきを恐るることありか、大幕すなわち足す。万獣かえって死にこじす。いわく我何時がためにこの老漢を感染。わずかに至って自流するついで、大幕全名を越す。しいわく繁獣増え。交渉一点を変われと言って、すなわちと、甚だ大きいことなしや。大幕いわくなんぞ、来日さらに一トンを喫せんと言わざる。しいわく何の来日とかとかん、即今すなわち喫せよと、言い終わってすなわち勝す。大幕いわくこの風天館、またシャリに来たって腰をなす。しなわしすなわち罰していでさる。後に遺産共産にと、この二尊宿の磯本さん、共産曰くお正様さん、遺産曰く高野氏の手まさに父の字を知る。共産曰く叱らず、遺産曰く何時また様さん、共産曰く大いに族を引いて家を破るに似たり。勘弁と。勘という字は一応考えるという意味であろう。観光するという世間の言葉もある。お金を数えることを勘定するというのもやっぱりこれである。間違いのない数量を決定することが勘定すること。また考えずに勘でわかるということも言う。直感でわかるという意味を勘でわかる。勘弁と。あれはもちろん考えてわきまえることではなくして、前奏の相手を見ていく見方は、一見弁見、直感で相手の腹の中まで見抜いてしまわねばならんはず。考えて結論を出すような手ぬるいことではいかんはず。臨済が大幕のところにより、大幕のところを去って世間を暗夜して、いろいろな人に会うて、その相手の力量を点検して歩かれた、その逸話がここに集めてあるわけで、処方を歩いていろいろな人に会うて、そこで問答を交わし、相手が蛇であるか竜であるか、相手が本物であるか偽物であるか、いちいち点検をして歩かれた自責が並べてあるわけで、大幕ちなみに栗屋にいるついで、繁獣にと何をかなして。これはまだ大幕さんにおられる頃、師匠の大幕があるとき、 国屋にいる天祖陵へやってこられた。思わん時に台所へのこのこやってこられた。思わん時に禅堂へやってきたり、思わん時に演じ寮へ出てきたり、時々大幕はそういうことをやってやる。はたから見るとのこのこ親父が出てこられてはうるさい話、厄介な話だが、そこが大幕の親切なところ。お互いに油断なく切磋琢磨をしていかなければならんのが道場でなければならん。ある時ふらっと台所へやってこられ、その時に天祖の両頭が何かやっておるのを見つけ、半重に問うて、天祖の両頭というのは僧道では大事な役目で、大衆に紐じい目をさせんように、大衆に不潔なものを食べさせんように、貧しい経済の中でもやはり栄養も考えていかん。米が足らんことはないか、味噌が足らんことはないか、明日炊く薪はあるか、経済のこともやっぱり考える。あんまり食べさせすぎては寺の禅堂の経済は持てん。大事な役目で、一家ならば主婦の役目。天祖の両頭になるというものは、これはなかなか標石でも責任のある役。その半獣に大幕がと尋ねて言われるのに、何をかなして、おい何しとる、そこで何しとるか。これが癖者だ、これが勘弁の手である。何しとるか見りゃ分かる。天龍寺で賀山和尚の随分に山内の小僧が草原地で魚こいつと賀山和尚通りかかって、小僧何しとるって言ったら、小僧めが、おっさん見りゃ分かるじゃないか。賀山和尚も子供にはかなわん、無邪気なやつにはかなわんって言われたということ。なかなかこの小僧善気を持ってよし、何をかなし、何をしとるか。半獣いわく主僧の米を選ぶ、昼飯の米を取り取ります。実に正直なもんだ。米を取り取るぐらいなことはちゃんと分かっとる。禅宗坊主が何しとると言われたら、工夫三昧でなくちゃなる。禅の境外がそこに述べられなければならんはず。米を選ぶのじゃない、妄想煩悩を拾っとります。無地を問い取ります。なぜ言わん、みんなに食わす昼飯の米を問い取ります。まことに正直だ。し かしそれだけではまだ。相手のそこまで見たというわけにもいくまい。大幕曰く一日に多少を書きす。この頃毎日お昼飯なんぼ炊くんじゃ。一日に多少を書きす。朝のお粥を入れて毎日なんぼ飯食わすのじゃ。やっぱり一三の住職ともなればそこまで細かいようだが聞いとかねばなるな。半獣曰く一石後。そうです、二石後。毎日二石ごとを炊いとります。まことに正直だ。これではいかん。裁判許さず。大幕いわく甚だ大きいことなしや。二国ごとか。そらちと多すぎりゃせんか。そう食わしたら、みんな居眠るだけじゃないか。ますます深く突っ込まる。半獣いわくなお少なきことを恐る。いや、これでもみんな腹が減る腹が減る言いおります。これだけ食わしてもまだ足らんようでござります。大幕すなわち立つ。それと大幕が持っておった杖でもって天座の背中をびしゃりと叩かれる。そうしてさっさと院長へ帰っていかれる。こういう出来事が。半獣帰って死にこじす。臨済が鹿寮でもしておったか。天祖が鹿寮へやっていって、今親父めがのこのこ出てきよって、何しとるかというから米といどる。一日に何ぼ食わすかというから二石ごとを食わす。ちと多すぎりゃせんかというから足らんくらいだと言ったら、おしょうひどいこと棒で叩きよって。何のために俺叩かれんだ。なんで俺叩かれたかさっぱりわからん。バカらしい。みんなに飯食わす米といどる。親父に叩かれ、もう天蔵やめさせてもらおう。と言わんばかりに臨済に訴え。死に枠我何時がためにこの老漢を感染た。そうか。なんで叩きよったかな。なんでお前が叩かれならなかったか。俺いっぺん院領へ行って親父の腹を一つとちめてく。我何時がためにこの老漢を感染。わずかに至って自流するついで大幕全名を貸した。そこで臨済がわざわざ院領まで出かけていって、日本のように畳じゃないから椅子の横に立った。わずかに至って自流するついで大幕全名を貸した。すると大幕が、さっきな台所へ行ったらな、 天祖のやつが込めといとるから、俺がこう言うたらああいい、ああ言うたからこう言うてやったら、人多すぎやせんかと言うたらこれでも足らんと言いよったから、俺一つひどいことをぶち殴ってやった。大幕がありのままを語られた。大幕は出てきた鹿寮をもう一度試験してやろうという。臨済は親父を試験してやろうという。根性の悪い話だ。新枠半獣増え、高和尚一点を買われた。そうでしたか。そんなことがありましたが、どうも天蔵はあなたになぜ殴られたか分かっちゃおらんようでございますな。天蔵のやつ、あなたの腹を了解しておらんように思いまするが、高和尚一点を買われと言ってし、すなわちと一点をだ、一言のもとに相手の精神状態が方向転換させするような言葉が一点を。相手の行き詰まりが打開するような一語が一点を。どうも天蔵のやつ、わけわかっちゃおりません。どうか一つ天蔵に代わって一語をお示し願いたい。しすなわちと、はなはだ大きいことなしや、そう食べさせちゃ多すぎりゃしませんか、そう食わしちゃ多すぎるじゃろうと、こう天蔵が尋ねたら、いや私が尋ねたら、あなたは何とお答えくださるかな。大幕曰く、何ぞ言わざる、来日さらに一トンを喫せしめんた。俺だったらこう言うてやる。明日になりましたら、一つ十石ほど食わしてやりましょう。20石ほど食わしましょう。今日の言葉なら、トラックに一杯食わしてやりましょう。俺ならこう言う。大幕が言われると、しいわく何の来日とかとかん、そっこんすなわち喫せや。あと臨済が、明日食わすことはござりますまい。今食わしてやりましょう。で、言い終わって、すなわち大幕を称す。大幕の横っ面を見されとのうちは。ああ、実に師匠勝りの働きだ。剣死にすぎて、まさに譲るべしだ。大幕いわく、この風天館またシャリに来たって古酒をなす。またとは前にも一度あったはずだよ。大幕に60棒殴られて、すごすごと大幕さんを下がった。大幕の指図によって大愚和尚のところへ行って、 大愚からどこから来たと言われるから大幕さんから参りまして、大幕この頃どういうことを言うておるかと言われるから、三度仏法敵敵の大意を通って三度他に立せられ一トンの棒を消す、三度三千をしていかなるかこれ仏法敵敵の大意と尋ねて三度ともぶち殴られました。一体私のどこに欠点があって和尚を殴り寄ったんでしょうか。すると大愚が、大幕四二老婆なり、なんと大幕というやつは親切なやつじゃな、人材権下に骨年として悟る、殴ったのは親切だったのか、俺の欠点じゃなかったのか、思わず大幕の仏法をたしなし、善というものはそんな簡単なものですか。善というものは そういう身近なものでござったかと。すると大愚が分かって、襟首ねじ上げて、今は今来たばかりに私のどこが部長法でござりましたろ、どこに欠点がござりましたろうなぞと泣き言乾いたやつが、その言葉の乾かんうちに大幕の仏法を足すなしなぞとどこを見てそう抜かすか。人材は小男だったそうだから、大愚の脇の下を押さえられた下からコツンコツンコツンと三つ叩いた。大愚が、お前の師匠は大幕だ、大幕へ帰り。人材大幕さんへ帰って、大幕からこの間来来拒否して何をかな、
何だ貴様、この間出たと思ったらもう帰ってくる、どこ行ってきた。
どこもこうもありません、あなた大愚へ行けとおっしゃったから大愚へ行ってきました。大愚はどういうたかしかじか格格でござります、大幕よもに老婆なりと言われたので、私が大幕の仏法を立つなすと言うたらひどいこと起こりました。お前の師匠は大幕だから大幕へ帰れって言われたから帰ってきました。すると大幕が、いかんがとの来たるを待って一トンの棒を喫せん、大愚の野郎が今度来よったもなら、こいつもひどいこと殴ってやらんなら言うたら、人材が、何の来日とかとかん、そっくんすなわち喫せやで、今度来たらなんてひどれいことを言わん、今殴ってやりましょうで、師匠の横面殴っちまう。そういうかつての前科があるから、大幕いわくこの風天間、また車輪に来たって腰をなす、またのこのこ帰ってきてからに虎のひげを引っ張るようなことをしよう、噛みつくなって、あれは実に大幕喜んだ叫びで、すると臨済がしすなわち壊しさて一括を吐いて、はーっと一括入る、悠々と虎穴に行って孤児を得たるがごとく、臨済が
得意満面で出て行ったところで、こういうのが勘弁というので、一言一句も許さ、おろそかにはできんので、一挙手一投足も法を離れてはならんはず。そういう油断のない日暮らしが、宗門の僧林でなければならんである。その話がじきに世間に伝わるというとだ、後三教山に問うた。では異教宗の開祖遺産御生と教山、名前を呼ぶときは遺産教山と教山と、修士のときは異行宗と濁ることになる。これは不死昭和、遺産と教山とがお互いに簡単相照らして、死因同士がお互いに法を練っていった、極めて調子の高い修士が異行宗で、公家の家風があると言われる上品な修士で、後にその師匠の遺産が教山に尋ねて、この二尊宿の磯本さんて、この大爆と臨済の少量をお前一体どう思うかな、どっちが勝ったとしたものかな、どっちが優れておるとしたものかな、この二尊宿の磯本さん、教山曰く、お尚祖母さんだ。なかなか油断をしておらん。まずあなたおっしゃり、遺産曰く、高野氏のお手まさに父の字を知るた。子をもって知る親の恩かなと。この天与縁臨在という子を持ってみて、親の言うことを素直に聞かん、やんちゃ者の子を持ってみて、初めて親父の百条が苦労したろうなと大幕は考えたじゃろうな。子を持ってまさに知る父の字、まさに父の字を知るだ。人材のような手に負えん子供を育ててみて、弟子を育ててみて、お師匠さんの百条和尚もさぞかし泣かれたことがあっただろうな、さぞかし苦労されただろうな、そんな感じがするな。大幕と臨済の師弟の間の実に実に親切な心と心の通じ合った、しかもどちらも一点の遠慮もない打ち解けた、羨ましい親子の関係じゃな。わしはそう感じる。お前どうじゃ。教山曰くしからず、私はそんな考えは持ちません。そんな人のいいことを考えません。そんな甘いことを私は考えません。
遺産曰く何時そもさん、それならどうじゃ。長山曰く大いに俗を引いて、意を破るに似たりて。まるで、まるで盗人をお客さんに連れてきて、家財道具持ってかれたようなものでござりますよ。大幕和尚全く飼い犬に手を噛まれて、飼い犬に手どころじゃない、番頭に何もかも持ってさ逃げられたようなものでござる。盗人の手引きをしたようなものでござる。大幕和尚はとんだひどい目にあったと私は思いまするが、いかがでござるか。長山はそういう見方をしたとよ。大幕と臨済が、大幕と藩住が勘弁をやり、さらに臨済と大幕が勘弁をやり、話を聞いただけで長山と遺産が勘弁をやり、個人はこれほど親切に、昔の剣道の修行者が山で会おうと野で会おうと、どこで会っても油断なく手を交えるような切磋琢磨が修門の修行だということを一つお互い味わっていかにゃならんで、こうしておいて老発自しようだ。思想にといずれのところよりか来たる、そうすなわちくわっす、しすなわち一して座せしむ、そうぎぎす、しすなわちたす、思想の来たるを見てすなわちほっすをじきす、そうらいはいす、しすなわちたす、またその来たるを見て、またほっすをじきす、そう帰り見ず、しまたたす。七日老けと同じく、世襲家の際に赴くついで、死と、もう枯海を飲み、けしみをいる。これ人数妙言うとなさんか、本体女年たるか、不敬藩将を尊す、死曰く大祖生、不敬曰くシャリコの難の所在ぞ、外時斎藤徳、白井実また不敬と同じく斎に赴きと、今日の供養昨日といかん、いずれぞ依然として藩将を尊す、死は来ることはすなわち得たり大祖生、不敬曰く各官仏性難の素材とかとかん、死すなわち舌を吐く。思想にといずれより、いずれのところよりか来たる。では新党証券であら、初めて来た運水が証券にで、そこで人材がいずれ、いずれのところよりか来たる。どこから来たかな。そうすなわちかっすと、するとその僧が、くーっと一括を、ここから参りましたと言わんばかり。フライの僧にしてきたり、フコの僧にして去ると言わんばかり。北 来たという音沙汰もござらんという案内。わずかに言わらば事故不良だ。そうすなわち壊す。ああ。しすなわち一死で挫折しもた。そこで臨在が、こいつなかなかしたたかものじゃが。こいつ、いささかどうを心得ておるなと思われたか、一死で挫折しも。一死というのは、丁寧な挨拶である。本山の十八杯の時にいつ参拝というのが、衣の袖を両方から合わせて腰を曲げて頭を下げるのがいつ、朝の祝神の時の拝礼拝の仕方がいつで、どうぞおかけくだされて。臨済が、手を合わせて、衣の袖を合わせ、腰を曲げて、どうぞおかけください。これは尊粛に対する礼儀。死儀、葬儀ですた。このさ、臨済がそんなに丁寧にしてくれるとは思う。臨済がそんなに丁重に頭下げるとは思わんから、ついグズグズっとしてしまう。そうきしすなわちいたしてこのまやかし者めが、臨済にいっぺんに殴られてしまう。勘弁である。初めは実に上出来であったが、末後はなほど老頭で、思想の来たるを見て、すなわち発数を直した。またある時、僧が来たら黙って発数を立てられ、まあ一応の挨拶の型でもあるが、臨済の三句で言うならば、毅然の一句である。第一句である。もし第一句のうちに売れば、仏祖のために死となるという第一句である。黙って発数を立てられ、そう礼拝して、すると僧が、ありがとうございまして、お示しよくわかりました、礼拝をし、すなわち達し、あれはだらけ、おそらく大いにこれは受けがって褒めて叩かれたと思わんだ。し、すなわち達し、またその来たるを見て、また発数を直して、今度また別の僧が出てくるというと、同じように発数を立てられた。ところが、その僧は天と発数を問題にしなきゃ、頭も下げなければ見たふりもしなきゃ、臨済を無視してかかったところで、そう顧みず、しすなわち立つと、また臨済が打ちのめされた。これは褒められたものか、罰せられたものか、その時その時 相手を勘弁していく臨済の働きである。この三足は臨済がいずれのところよりか来たると言われただけで、あと何にも文句がない。推しの芝居のようなもので、こういう問答に向上の収支があると個人が批評をして、一言の言葉も発せずして、お互いが相手の腹を探り合っている。ここに人材の真の修風がある。第一句の世界がある。証言の総学和尚もここに詩をつけておられる。宣伝公中品樹を分かち、国宇廃城に古樹を利し、祖師の格形ただ格のごとし、古代の自尊地を払ってむなし、宣伝公中だ。実に稲光がピカッとする間に相手を見てしまわなくちゃな。宣伝公中、ほんの瞬間ちらっと見ただけで種か品か見分けてしまう。国宇廃城に公衆を立す、一言も発しない。一言も問わない。虚空の中に、そこに立派に収支を律していくという優れた働きがある。祖師の格形ただ格のごとしだ。個人の働き、収祖臨済和尚の働きというものは実に格のごときのものである。広大の自尊地を払ってむなしだ。後世になるほど理屈が多くて文句が多くて、自分の理屈ならまだいいが、受け売りの理屈ばかりは言う。祖師を売って食べてやる。仏は法を売り、祖師は仏を売り、末世の御句は祖師を売る。広大の自尊地を払ってむなし、後世にはこういう優れた働きはないと証言和尚がそう歌っておられる。四一日老けと同じく世主家の際に思うとき、ある時臨済が老けと二人で天神を呼ばれに行ったり、昼飯を呼ばれに行ったり、老けというのは安禄のところにあったはずである。鏡山が臨済に予言をして、お前は北の方へ行くがいい、北の方に縁がある、そこには一人があってお前の方を補佐するであろうと。その一人は始めあって終わりなく神戸あっておなし。こう鏡山が予言したのがこの老けだということで、万山の宝釈禅師の方を継いだというのであるが、いわゆる妖鏡だ。気違いのようなまるで常識外れの行動をして、松後は全身脱骨、棺桶の中から消えてなくなる。みんながびっくりしてわーわー言うてやるというと、空中に鈴の音がして昇天をしてしまったと。そういう変わった和尚で、いつも鈴を持って
そこら中を歩いて、妙刀来や妙刀た、安刀来や安刀たか、四方八面来や旋風たか、国風来や蓮華たか、こう言うて町をうろついたということで、時々人の肩をポンと叩いて、その人が後ろを向くと、一文一文施しなされて、そういう変わった和尚である。その父家が人材を大いに補佐して、人材の善を世間に広めた功労者でもある。一日父家と同じく世主家の際に赴かた。臨済院はおそらく小さな寺で、雲水などはおらなかったでやな。臨済院が父家と二人で世主のうちへ昼飯呼ばれに行った。ついでしと猛虎会を飲み、化趣味をいる、これ人数となさんか、本体女年たるかで。まあ、天神を腹いっぱい追われて、その後で臨済が、ふけに尋ねて、これも勘弁である。もう誤解を飲み、けしみをいる。ゆいま経を拝読すると、眉毛の中に、大海が入ってしまう。眉毛一本の中に、七つの海が皆入っちまう。消し粒の中に朱味線が入る。小さな消し粒の中に富士山が入ってしまう。こういうことが書いてあるが、これ人数となさんか、本体女年なるかり。大海の中に髪の毛が入るなら当たり前、朱味線の中に消しの実が入るなら当然だが、毛の中に海が入り、消しの実の中に朱味線が入ると、唯摩経には書いてある。これ人数女優となさんか、これ本体女年たるか。これは一体、修行のできた人の神通の働きとしたものであろう。神通力の働きとしたものであろう。それとも、そういう原理があるのであろう。毛の中に大海が入り、毛の中に朱味線が入る。そういう当然の原理があるとしたものであろうか。どうやろう。変わったことばかりやる老けであるから。老けがどうこの問題を扱うか、どう考えておるか。勘弁で。すると、ふけ半生をとうとう。すると、ふけが、半台をぐらーっとひっくり返し、踏み倒しちゃう。毛が小さくって、大海が大きいもの。
ケシの実が小さくって趣味線が大きいもの、そういう常識の世界などには俺はおらんわいと言わんだ。そういう二元対立の世界に俺はおらんと言わんばかり、あるいは趣味線を蹴倒すというのか、大会をいっぺんに跳ね倒すというのか、老けが反対をぐるっと倒しちまう。地位枠大蘇生。臨済びっくりしちまう。こんなことをするやつとは思わない。大蘇生と、乱暴するな。そんな無茶するな。府警いわくしゃりこれ何の所在ぞ外とき斎藤とかで。すると府警が言うのに、しゃりだ。禅の世界に、神大寺ちり一つないというこの五道の世界、検証の世界に乱暴だの丁寧だのってことがあるかい。我が禅の世界に粗だの細だのということがあるかい。そういう対立の世界にとらわれておってどうする。ふけがこう言うたり、臨済も、さすがの臨済もどうも、このふけにはどうも手が出んようで、高専老官がそこに批評をしておられ、ふけの左右たるや取り一点のものなし、厳然たる少林の風密べし、しかも格のごとくなりといえども三蔵は取らず、何が言えぞ、孤児の名剣、今時の斎藤だ。高専はそう批評してよ。この府家の働きというものは、取り一点のものなし、腹の中に一点の念もない、一念の念もない、一陣の塵もない、大きいの小さいの、入れるの入れんの、粗だの細だの、善だの悪だ、全く本来無一物という境界であろうか。厳然たる少林の風密でし、だるまの腹の中を見るようなものだ。一点の塵もない、実に優れた働きである。しかも格のごとき ごとくなりといえども三蔵は取らず、しかし俺は老けの真似はせんざ、俺は老けの真似はせんざ、何が言えぞ、今時の名剣、今時の才、孤児の名剣、今時の才とあれ、昔は名剣だったか知らんが、そんなものは今の世の中には通用せん。昔の名剣も今の世になったらなっぱきりにしか通用せんじゃないか。老けがやったからというて、こんな真似をみんながやったらどうもにもならんぞという。時代が違う。三蔵は取らず、何が言えぞ、孤児の名剣、今時の斎藤、たとえ政宗の名刀も今の世の中には何の役にも立たんじゃない、なっぱきりぐらいなもんじゃない。高専はそう批評してある。知来日また老けと同じく祭に赴く。あくる日もまたどこぞで天神を呼ばれ、老けと一緒に臨済がやって、 当今時の今日の供養を昨日にいずれだ。あれもまあ食事が済んでからであろう。どうだ、今日の火薬飯と夕べのしそ飯とどっちがうまいかな。今日のうどんとこないだの豚もちとどっちがうまいと思う。すると父兄依然として反証をたわたわす。すると父兄がまた反対をぐらっと蹴倒しよ。なかなかやりが、しいわく売ることはすなわち得たり大蘇生。すると臨在が、善を得得しておらんとはいが、道を得ておることは確かに得ておるが、乱暴すぎるぞ。売ることはすなわち得たり大蘇生。けいわく各官仏法難の支えとかとか、またふけが、仏法の世界に粗だの細だのあるか、善だの悪だのあるか、そういうつまらんこと言うな。し、すなわち下を吐く、さすがの人材も、こいつにかかっちゃうかな。なんということを言うやつだと思わず舌を吐いて、あーっと舌を吐いて驚かれた。そういう男が老けという男だ。個人が批評をして、さすがの人材も老けにかかっては手も足も出なんだと、人材平勢の技量一時に画界表彰と、こう普通批評をしておるけれども、そうじゃない。ふけがこれだけのことをしてみせんと、人材の大器大遇がわからんだじゃ。ことに知らず、ふけよもの手段によらずんだ。もって臨在の大器大遇を見がたい。臨在は父兄を勘弁したのであるが、臨在は、ああ、父兄は、父兄は臨在を勘弁しておるのだ。これだけのことをやっても、まだ、びくともしない臨在を、ここに初めて発見することができるのだ。これだけの乱暴を働いて、しかもそこで大然としておる臨在の大器大遇が初めてわかるじゃないか。また、あるいは批評はしている。一人は高校たる包丁に立って路頂頂を表さず、一人は心身たる海底を言う、海底を、海底に浮いて足を潤さす。一人は高校たる包丁に立って頂きを表さす。ふけというやつは全く山のすてっぺんに立って、自分の姿も見せんような高いところにおるやつじゃ。一人は心身たる海底を浮いて足を潤さす。一人は相手にやりたいことをやらせておいて、しかも受けがって、相手を受けがって、少しもそれで動揺は感じない。人材はそういう男であろうと。こうまあ二人の働きを大いに褒めてやる。押しておいて老発自しようと。
し一日火曜木刀の長老と同じく騒動次郎内にやって出すつまみに説く老け毎日外資にやって切風接点す川これ盆かこれ消化知るや現いまだ現なおいまだ終わらざるに老け主に入りきたるしすなわち東南寺はこれ盆かこれ消化老けいわく南寺しばらくいえ我はこれ盆かこれ消化しすなわちくわっす老け手をもって指さしていわく火曜は神父す木刀は老婆前臨在は少子寺帰って一石元はぐすとしいわくこの族老け族族と言ってすなわち入れ去る一日老け騒動前にあって三歳を喫すしみていわく大いに一刀の炉に似たり老けすなわち炉見をなすしいわくこの族と老け族族と言ってすなわち入れ去る一日火曜木刀の長老と火曜寺の和尚木刀寺の和尚とこう二人一緒に僧堂次郎内にやって出す次郎というのは地べたに炉を掘ってあるのである騒動によると道内に寒いところでは炉が掘ってあるのが豪州の永源寺の騒動だったかどっか道内に炉が掘ってある寒中になるとやっぱりそこへ火を入れてやるの道内にあったのか他にまたそういう炉が別にあるのかはっきりせんが騒動寺炉内にあった炉の切ってある部屋で三人が座り込んで世間話をしておるその話の中にちなみに説く老け毎日外資にあって切風接点したあの老けの野郎は毎日町へ出て切風接点する風天館という言葉がある風天館とはまず気違い地味たやつということであるその風天を二つに分けて切風接点としてあるまあこういう俗語があったのであろう静は抑えて動かさんということが静で早く吹いていく形のない風を捉えて動かさん切風天はひっくり返るのだから風に吹かれてひっくり返っていく木の葉のようなやつを抑えて動かさんということ実に早業ということであるしかも老け自らが風天館である老けのやつは毎日町の中へ出て伺い知れん気違いじみたことばかりやるやつだたわこれ盆かこれ消化知るやとあいつはバカなのか偉いのかどうじゃろう悟っとるのか気違いかどっちじゃろうたわこれ盆かこれ消化とたまたま老けの噂をしておって噂をすれば影とやら言うが噂をしとると本人がやってくるものじゃ現なおいまだ終わらざるに老け主に入り来たると その老けの噂をしておる最中に老けのやつがふらっと入ってきよって、こりゃどうもまずいもんだ。そういうこと、噂というのはめったに褒めらせんから悪口言いやる。その悪口言うところへ本人が入ってきた。大概の場合みんな黙っちまって気まずい思いをせんだ。悪口言うたやつも気まずいが、入ってきたやつも気まずい。そういう気まずい空気ではいかん。しすなわちと何時はこれ盆かこれ正かと、そこが臨済の自在なところだ。いいところへ来た。今お前の悪口言っとったとこへ。お前は一体バカか利口かと言ってみんなで噂しとったところです。一体どっちへ。何時はこれ盆かこれ正かと、こう出られたら腹は立たん、こう出られたら気まずい気分なぞありゃせ。人生すべからくそう明るい生活でなければいや。悪口言うなら目の前で言うてやるがいい。陰でこそこそ言わいでもよろしい。不敬曰く、何時しばらく言え、これ盆かこれ正か。まさか自分で自分の評価はできない。なんぼ風天間でも自分のことを自分で、盆だの正だの決定はできんはずだ。また、盆正の世界に座り込んでおったら、老けもさっぱり寝打ちはないはずで。老け曰く、何時しばらく言え、我はこれ盆かこれ正かだ。逆襲をしてやる。俺が一体バカか利口か、貴様どう思うのや。今どんな噂しよったんや。俺は一体凡物か、悟りを開いた人間か、どっちへ。貴様どう思う。こう言うと、しすなわちこす。臨済がクワーッて、貴様はここじゃろ。貴様の進化はここにあるじゃろうが。しすなわちクワスクワー、凡性を超えたところじゃ。凡にあらず性にあらず、どうじゃ、こうじゃろ。人材が一括を。老けてをもって指差して曰く、火曜は神仏、木刀は老婆禅。すると老けのやつが三人を今度はあべこべに評価して。今まで陰で三人が自分のことを噂しよったのに、老けのやつは目の前で一つ、こき下ろしてやるよ。火曜は神仏、木刀は老婆禅、臨済は生じじ帰って一石原を上がす。火曜時の坊主は嫁御前じゃわい、木刀時の坊主は馬場禅じゃわい。ああ、実にあっさり決めよって。神父、嫁子のような善者。舅さんに遠慮をし、旦那に遠慮をし、小舅に小づかれるのを恐れ、毎日ビクビクして言いたいこともよう言わん。下手なことをしたらもう世間からどんな批評をされるかもしれん。
言いたいことも言わず、したいこともせず、いかにも神妙に澄まし込んで、綿密そうな顔をして、じーっとしておるのが神仏の禅だ。禅宗坊主は新聞なんぞに文章を出すもんじゃねえ。禅宗坊主は世間へ行ってそんな講演なんぞ喋るもんじゃねえ。なるべく傷がつかんようにじーっとうちに寄って運水さえ相手にしとりゃいいんじゃ。神仏の禅、しかもおしゃれで、じきに日の衣が来たかった。金蘭の袈裟なんぞ着て、崩壊が上がることだけ狙ってる。漫画よかったら、みんなに押してもらって館長様に出よう。なるべくみんなの機嫌を取って嫌なことは言わん方がいい。神仏の禅だ。黙祷はこれ老婆禅。黙祷の坊主はもう歯が抜けちまって腰が曲がっちまって、もうお悟りなんてものはとっくに忘れちまって、孫を可愛がるような、孫を相手にして喋るぐらいしか話のできんやつ、お座敷へ出せんやつ。隠居所で猫相手に日向ぼっこしとるような坊主。黙祷はこれ老婆禅。臨済はこれ少子。臨済は小がっぱ小僧で、臨済のやつはまたやんちゃ小僧みたいなやつ、手に負えんやっちゃ。じゃがちっとばかり目が開いとるわい。三人の中でまあろくな坊主は信州にはおらんが、まあ若手だけれど臨済がちょっと間に合うわい。こういう日よ、はあ、清節老官がまだ慈祭院におられる自分に、いよいよ官庁選挙ということに。官庁の相手は当時有名な間宮永住教授。清節和尚は慈祭院へ出たばっかり。まあみんなが清節和尚を候補者に推して、毎日行儀へ行ってはいっぱいの芸者に送らせて、家へ帰って、その自分の執事長が、関さん、今大事な時だ、あんたをこれから天寿寺の館長に出そうかと思ってみんなが骨折ったのだ。あんな行儀へ行って飲んだり、禅宗坊主が芸者連れて歩いたり、そんなみっともないことしてもらっちゃ困る。ちいと通信でもらいたい。言ったら先生どうしよう。官庁選挙だから俺わざとやってやる。俺の本性はこれじゃから。これでよかったら出すがいいし、悪かったら官庁みたいなの出さないじゃないか。まあそういう、つむじ曲がりなことをやって、それでも官庁に出たんじゃ。臨済は少子寺だ。清節なんて性のないやろ。酒飲んで女遊びしよう。どうにもならんやっちゃ。しかし、やっぱり力量はあるわいってなもん。死曰くこの賊。すると臨済が、このドルストミガーティ、
ドブストというのは、まあ一番悪口の、極端な言葉だが、前奏はこれは褒め言葉。このドブストめがち、表向きは済ましておってからに人の巾着を持って根こそぎ持っていくようなやつ、このドブストめが、不敬曰く賊賊と言ってすなわちでさ、そうじゃ、ぬすとじゃぬすとじゃぬすとじゃぬすとじゃと言ってさっさと出て行ってしまった。まあこういう逸話もあったというのだから、臨済はこれ少子寺というから、まだ臨済若かったであろうが、すでに府家の認めるところであったである。一日府家騒動前にあって三歳を喫すで、三歳は生の野菜だ。大根引き抜いてきてかじっとるやつである。これは本来禅道は、食事作法というものは禅道ではやかましいの。十二時済んだらもう食べ物を口に入れんの、肘食をせんの、時間以外の食べ物を口に入れんのが戒律である。そういうことに頓着するようなしけ、不けではない。しかもまともな飯なんぞ食やす、大根引き抜いてかじて、ナッパかじてし、一日不け騒動前にあって三歳を明けすして、しみていわく大いに一刀の炉に似たり、人材が見つけて、なんだまあロバみてえな野郎だな、なんて格好だ、ロバみたいなやつだな、ふけすなわちロメをなす、ふけが直ちにロバになりきって、ひぃひぃなりきらにゃいかんじゃない、演じの小生を止めてこいといえば金になりき、ほまえ線を飛べよといえばすぐほまえ線になりき、山になりきり川になりき、何にでもなりきってかね、ふけすなわちろめえをなす、とふけがロバになりきって、ひーしいわくこの賊、このドヌストメが、ふけ賊々と言ってすなわちいでさ、そうじゃ、ぬすっとじゃぬすっとじゃぬすっとじゃぬすっとじゃと言ってさっさと出て行ってしまった。まあ短いが、老髪の提唱は短い方がいい。次週第三夜と。ちなみに不敬常に外資において礼を揺るがしていわく、明刀来や明刀た、暗刀来や暗刀た、四方八面来や旋風た、国来や連歌たと、死者をして去った。てわずかに格のごとく言うを見て、すなわち恥ゆうしていわしも、そうによもに来たらざるときいかん、ふけたっかいしていわく、来日大貧寺にさいあり、寺社帰って死にこじす、しいわく我従来この勘を利弱すと、
一郎宿割り死にさんず未だかつて人事せずしてすなわちと敗敗せんがすなわちぜか来敗せざらんがすなわちぜかしすなわちくわす老宿すなわち来敗すしわく高校の相続老宿続々と言ってすなわち入れ去るしわく言うことなかれ無事にしてよしと主祖辞流するついでしいわく帰ってとがありやまたいなや主祖いわくありしいわく貧家にとがあるか主家にとがあるか主祖いわく二人ともにとがありしいわくとがいずれのところにかある。主祖すなわち入れ去るしわく言うことなかれ無事にしてよしと後にそうあって南仙にこじす南仙いわく看馬愛踏むた。ちなみに不潔常に外資にやっぴとなっといて礼を揺るがしていわく明刀来や明刀たと安刀来や安刀た四方八面来や旋風た国風来や蓮華たと不潔というお正は毎日町の中へで鈴を振って大きな声で怒鳴って歩いたと。明刀来や明刀た安刀来や安刀たと。明は差別であり安は絶対を言うなで、明は変異であり安は勝異である。差別の世界で出てくるやつは差別で叩いてやる。絶対の境地で出てくるやつは絶対で叩いてやる。あるいは妙は明らかであるから悟りである、暗は迷いであるともとる。悟ってくるやつはそのお悟りを奪い、迷うてくるやつはその迷いを奪ってやる。明刀来や明刀た安刀来や安刀た四方八面来や旋風た、四方八方から一時に出てきよるならば絶対もあれば差別もある。差別即絶対という境地もある。あの手この手で四方八方から出てくるならば旋風たである。つむじ風のごとく台風のごとくことごとく吹き散らしてやる。国風来や蓮華だと。蓮華というのは田舎でやもみや豆をたたく辛さをというやつ。国風来や蓮華だ、何にもないところから出てきよるならばだ、絶対でもない差別でもない、差別即絶対でもない、何にもないところから出てきよるならば辛さをで豆を叩くがごとく叩き据えてやろうと、ああいうことを言うて町の中を怒鳴って歩きやる。天下に地位なきがごとくじゃ、
お山の大将俺一人というがごとく大道を闊歩しやる。それに向かって誰も一言を発する者がない。誰も不況をとっちめる奴がおらん。沢弟子寺社をして去って、ある時印字をやって、この印字が楽保寺社というのだというのだ。印字をやって町の中でもしも府家がそういうことを抜かしよるんだったら、直ちに襟首を捕まえてねじ上げて、そうによもに来たらざるときいかんと、こう尋ねてみよう。あなたの言うようなおあつらえ向きに出てこなんだらどうしますか。妙刀でもなければ暗刀でもない、四方八面でもない、虚空でもない、全く予期せんところから出てきよったらどうなさいますかね。どう叩きますかね。そうによもな、よもに来たらざるときいかん。けたっかいしていわく、来日大悲印字にさいあり。それとふけが、寺社はパヨッと突き倒しておいて、明日は大悲印のさいで、ごつが食えるわい。ふけがそういう答えだとよ。実に自由な心境である。勝海舟が何かの中に書いて、外交の談判をやるとき、人と駆け引きをやるときに、向こうがああ言うたらこう言うてやろう、ああ出てきたらこう出てやろう、